皆さんこんばんは。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちのために贖いを成し遂げてくださった方、主は力ある方、王の王、主の主なる方、この方を覚えてですね、御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように聖書の通読箇所から見ていきたいと思いますけれども、今週の聖書の通読箇所、旧約聖書がですね、申命記、新約聖書がルカの福音書となっています。申命記の方ですね、最後は各部族についてのモーセの予言で終わります。そしてこのですね、モーセはですね、イスラエルの民をエジプトから導き出しましたけれども、自分自身は約束の地カナンに入ることができずにアラノで死にました。彼の働きはヨシア記へと引き継がれていきますね。この彼のですね、遺言ともいえる書が申命記です。ぜひ皆さんお読みください。創世記から出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つをですね、モーセ五書と言いますね。これらは立法の中核であり、トーラー、立法ですけども、それは狭くはこの五章を指します。皆さんぜひですね、このところ共にお読みください。皆さん共に聖書を読んでまいりましょう。またですね、新約聖書はルカの福音書。このルカの福音書は使徒の働きへと続く、そういう書ですね。非常に細かな描写がされた福音書です。このところもですね、ぜひ皆さんお読みください。ではですね、新約聖書の方にですね、ルカの福音書からですね、今日は3章を開いていきたいと思います。ルカの福音書の3章の7節から20節のところですね。新改訳聖書2版で102ページ、3版112ページのところです。よろしいでしょうか。
お願いします。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきて本庁に行った。マモシの生たち、誰が必ず来る言い換えを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を切りなさい。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな頃からでもアブラハムの子孫を起こすことがお出来になるのです。女もすでに木の根元に置かれています。だから良い身を結ばない日は皆切り倒されて木に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えていった。期待を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。自然人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められた者以上には何も取り立ててはいけません。聖たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは言った。誰からも力づくで金をよそったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストであるまいかと考えていたのです。ヨハネは皆に答えていった。私はあなた方に独立のものを与えています。しかし、私よりもさらに力のある方がおりえないと思っております。私などはその方の口の紐を特に押しもありません。その方はあなた方に精霊と人のバプテスマを授けになります。また主に身をもって肋骨状をことごとく清め、麦を蔵に納め、体を消えないで火で焼かれ発射しとされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に主に知らせた。さて、今年シロでは、その兄弟の島、セルビアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つの悪事を加えた。
アメン。感謝します。ではですね、主題聖句を皆さん一緒に言いたいと思います。よろしいでしょうか。はい。その方は、あなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ルカの福音書3章16節、ね、します。 では今日はこのところから、さらに力のある方と題しまして御言葉を見てまいりたいと思います。ルカの福音書の3章、ルカの福音書はですね、このイエス様の誕生にまつわる事柄などから始まっていきましてですね、でそしていよいよですね、このイエス様の福音宣教が始まっていこうとします。で、その前にですね、ここにイエス様の道を備えるためにですね、登場する人が出てきます。エリアの霊をもって洗礼者ヨハネがですね、メシア、キリストの来臨の道を備えるものとして登場してくるわけですね。今読んでいただいた箇所にありましたように、人々はこの洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネはですね、救い主ではないかと、そのように考えました。しかしそうではありませんでした。このヨハネの働きについて、マルコの福音書にこのように書かれています。マルコの福音書1章2から5節のところですね。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫び者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ここにですね、ヨハネがどのような働きをしていたかということが書かれていますね。この中に罪が許されるための悔い改めのバプテスマと書いてあります。またですね、この働きは何のための働きか。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。イエス様が来られるための道を用意する、それがバプテスマのヨハネの働きでした。イエス様が来られるための道を用意する、そのために何をするのか。そのために彼は悔い改めについて話をしました。罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたわけですね。そしてそのバプテスマを彼は授けていました。このヨハネのところに人々は集まっていってバプテスマを受けました。ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民がヨハネのところに行って自分の罪を告白してヨルダン川でバプテスマを受けていたんです。たくさんの人たちがヨハネのところにやってきました。人々が悔い改め洗礼を受ける、それがヨハネの働きでしたが、ではこの悔い改めとは一体何でしょう。聖書の中で悔い改めというとき、その悔い改め、悔いるという言葉がありますので、自分のやったことを反省する、一般的にはそのようなことを考えるわけですけれども、それだけにとどまりません。聖書の中で悔い改めというときには、自分の人生の生き方を変えるということ、そのことを意味しています。それを具体的にヨハネは人々に話しました。それがですね、今回の箇所の中に書かれています。群衆はヨハネに尋ねた。それで私たちはどうすればいいでしょう。そうするとヨハネは言います。下着を2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさい。食べ物を持っているものもそうしなさい。主税人たちもやってきて聞きます。そしてヨハネは言います。決められたもの以上には何も取り捨ててはいけません。主税人たちはいつもですね、人々からですね、税金を騙してですね、たくさん取って、それを自分の懐に入れていたわけですね。でもそれ以上に取り立ててはいけない。兵士たちもですね、言います。どうすればよいでしょう。力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。兵士たちはこのようにして自分の利益を得ていたわけですね。でもそれをやめて、自分の給料で満足しなさい。このように、ヨハネは教えるわけです。 ここに書いてあることはですね、まあ、この下の2つなど特にですね、こんなこと当たり前だと思われるかもしれません。でもですね、当時はですね、今と違ってですね、給料の制度もいい加減なわけですね。十分な支払いがされているわけではない。その中でですね、ローマの兵士たちはこのような方法で自分たちが利益を得て、そのことによって暮らしを成り立たせている。主税人たちもそうですね、そのようにすることによって、まあ、そのことで金持ちとなっている者たちもたくさんいたわけですけども、自分の生活を維持しているという、そういうふうな状態であったわけですね。でも、ヨハネは言います。そんなことやめなさい。彼らは自分の力で人々から奪い取ってでも蓄えて、そして自分を支えていこう、このようにしていたわけですね。そのようなことは今の世の中でも同じかもしれません。人々はですね、なんとかお金を集めてですね、そして自分たちの生活を維持していこうとする。まあ、ある時はですね、騙し取ったり奪い取ったりというふうなことをですね、してでも蓄えを作っていこうとする者たちもおります。そのような生き方に対してヨハネは悔い改めを迫ります。この中でですね、イエス様はこのように語っておられます。ルカの福音書12章20から21節。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。イエス様の一つの例えの中に書かれているところですけども、一人の金持ちの、一人ですね、裕福な農夫がいた。彼の畑が豊作であった。それを蔵に収めてですね、もうこれで十分蓄えができた。そのように、一人の農夫が思った。そこにですね、神様は言われます。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。イエス様は言われます。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。私たちは自分の人生の長ささえどうすることもできない。しかしですね、自分の力で何とかしてですね、蓄えていこうとする。このような私たちに対してイエス様はさらにこう言われます。持ち物を打って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を手に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、市民も痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。私たちの宝のあるところに私たちの心もある。ここでイエス様はですね、私たちが何を宝としているかということについて問いかけておられますね。ここでですね、もう一箇所聖書を開きたいと思うんですけども、ヤコブの手紙ですね。ヤコブの手紙4章2から4節。こちらを見ていただいたら結構だと思います。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。低層な人たち、世を愛することは神に敵意することであることがわからないんですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。ヤコブの手紙は非常に厳しいことが書かれている手紙です。特にこのところもですね、このことについて厳しく書かれているわけですけども、自分のものにならないと人のものを奪おうとする。本当は私たちは神に願うことによって得ることができるのに、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないから、神に願わないからだと、ここでヤコブは言っていますね。また願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからだと、このようにヤコブは言います。 自分のために手に入れようとする、自分のために積み上げようとする、これが私たちの一般的な生き方です。ある人はそれが当然だとまで言います。強いものが奪い取って生き残る、力は正義だというふうに言うものさえいますね。しかし神の前ではそうではありません。先ほどのヨハネの話に戻りますけれども、兵士たちにヨハネ言いました、奪い取ってはいけない。主税人たちにヨハネ言いました、騙し取ってはいけない。奪い取ってでも騙し取ってでも自分を支えていこうとする、自分のために手に入れようとする、そのような生き方、それに対してヨハネはそういうことをすべてやめてしまうようにと言いました。主税人にとってどうでしょう。それをやめるということは何を意味するでしょう。明日から自分の生活は成り立たないかもしれないんです。今までやっていたような生活はできないかもしれないんです。兵士たちもそうです。奪い取ることによってですね、手に入れたものがなくなることによってですね、これまでのようには生活ができないかもしれない。だからそれはですね、簡単なことではないんですね。しかしヨハネはこのことを、このことについて悔い改めるようにと迫ります。この2つの事柄を見ていくときにですね、悔い改めるというそのことは単に行いを変えるということにとどまらないことがわかるんです。自分のこれまでしていたことをしなくなる、それだけではありません。これは生き方を変えるということなんですね。騙し取っていたものを騙し取らなくなる。でもそのことでですね、彼はですね、これまでのような暮らしはできなくなるかもしれない。いや、自分のこれまで蓄えとしていたものが当てにできなくなってくる。では何に目を留めるのか。神様に目を留めているわけですね。自分たちの人生を自分中心の人生から神様を中心とした人生に切り替えていく、これが悔い改めであるわけです。自分の人生を変えていく、生き方を変える、人生の目的を変える、それは自分の人生の中心が自分から神様に変わるということですね。ヨハネはここで人々に対して悔い改めを迫ります。でも同時にヨハネは問いかけているんです。あなたは何のために生きているのか。あなたは自分の蓄えのために生きているのか、それとも何か他のことのために本当は生きているのか。ヨハネはそういう中で神様に目を向けるようにと促しているんですね。この同じ箇所でもう一つヨハネは非常に重要なことを言っています。ルカの福音書3章7から8節、こう書いてありましたね。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの精たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。マムシの精たち、どういう意味でしょう。マムシ、毒を持っている蛇ですね。その子孫、バプテスの受けに来たユダヤの人々、エルサレムの人々に対してヨハネは言うんです。蛇の子孫たち、お前たちは毒蛇の子孫だ、こう言ってるわけです。 黙示録にですね、こう書いてあります。12章9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使い友も彼と共に投げ落とされた。あの古い蛇、これがマムシですね。悪魔とかサタンとか呼ばれる巨大な竜。聖書の中でマムシとはこの悪魔を指しています。そして全世界を惑わした蛇、全世界を惑わしたこの蛇は最初にエヴァを惑わしましたね。エヴァを惑わし、アダムを惑わして、そして堕落させました。エヴァに近づいて誘惑し、エヴァを堕落させ、そしてアダムを誘惑、アダムを堕落させました。この時ですね、蛇に対して主なる神様はこのように言っておられるんですね。創世記3章14から15節、こう書いてあります。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、地を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここでですね、主はお前の子孫と女の子孫というですね、この二つのものを挙げておられます。片方は蛇の子孫です。ヨハネはさっきやってきた群衆に何と言いましたか。マムシの子孫たち、蛇の子孫たちとこのようにですね読んでいるんです。彼が読んだですね、そのマムシの生たち、それはですね、律法を受け取ったユダヤ人たちです。イスラエル民族です。その者たちに対してさえ、ヨハネは、マムシの生たち、このように言う。全人類が、マムシの末であるわけです。蛇の子孫であると、このように言っているのと同じであるわけですね。そうすると一方で女の子孫というふうに書かれていますね。マムシの子孫と女の子孫。ではこの女の子孫とは何でしょう。アダムの子孫と書かれないんですね。アダムの子孫とは書かれずに、蛇の子孫と女の子孫というふうに書かれるんです。皆さん、全人類の歴史の中で予言され女から生まれた方がおられます。イザヤ書にそのことについて予言してあります。イザヤ書7章14節、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。ただ女から生まれる方が、一人の男の子が生まれてくる、インマヌエルと呼ばれる。この予言の通りに乙女マリアからお生まれになったのがイエス様ですね。つまりここで女の子孫と言われているのは、それはイエス様のことなんです。この女の子孫はお前の頭、蛇の頭を踏み砕きます。蛇はイエス様に噛みついてですね、そして十字架につけます。しかしそのことによってこの蛇の頭は踏み砕かれるんです。このことがですね、イエス様が来られるというこのことがですね、創世記の3章にも予言されているんですね。救い主である方が来て悪魔を踏み砕かれる。さてここでですね、この方はこの地上に来られました。女の子孫としてこの地上に来られた方、何をしに来られたでしょう。マムシの末たちを救うために来られたんですね。マムシの末となってしまった全人類を救 救うためにこの方は来てくださったんです。皆さん、悔い改めについて、それは何かというお話から始まったわけですけども、悔い改めとは何か、これは行いや考え方が変わるということにとどまりません。先ほどヨハネは何て言っていましたか。ちょっともう一度見たいと思いますけども、マムシの精たち、誰が必ず来る右から逃れるように教えたのか。お前たち、マムシの精は右から逃れることなどできない。ヨハネはこのことを伝えようとしています。マムシの精で悪魔の子孫であったのでは右からから救われることはできないんです。そのマムシの末さえ救ってくださるためにイエス様が来てくださいました。マムシの末といわれる蛇の子孫からキリストの子孫に変わるためにイエス様が来てくださったんですね。それでイエス様はこう言われるんです。ヨハネ福音書3章3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれなければ神の国を見ることができない。天国に入ることはできない。マムシの末のままでは天国に入ることはできない。蛇の子孫、マムシの子孫からですね、キリストの子孫に変わらなければ、新しく生まれなければ神の国を見ることはできないんです。皆さん、聖書に書かれている道徳は、ですから、聖書に書かれている言葉は、単なる道徳ではありません。こうしたら人生が良くなるとか、もちろんそういう意味で捉えることもできる言葉はあります。しかし、それだけではありません。また、心を癒す。それだけのものではありません。もちろんですね、聖書を開いて読むときに、心が慰められる、そのときもあるでしょう。しかし、それだけにとどまりません。生き方を変えるための方法、実はそれだけでもないんです。聖書が言おうとしているのは新しく生まれることなんです。生まれ変わることについて聖書は伝えているんです。そしてそのことについてヨハネの福音書にこのように書いてあります。3章6から8、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。非常に分かりにくい箇所でもありますけども、私たちは聖霊によらなければ新しく生まれることはできないんです。私たちがこの肉をどんなに見栄えよくしようとしても、聖書の御言葉を通してどんなにですね、きちんとした人生を歩もうとしても、天の御国を見ることはできません。それは全て肉に過ぎない。御霊によって生まれたものは霊です。聖霊によるのでなければ、私たちは新しく生まれるのでなければ神の国を見ることができない。このことについて聖書はさらにこう言います。誰でもキリストのうちになるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。皆さん、あなたがキリストのうちになるなら、あなたは新しく作られたものだと、そう言っています。またペテロの手紙にはこう書いてあります。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。皆さん、あなたが新しく生まれるのはあなたの力によるのではありません。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、 私たちを新しく生まれさせてくださったんです。このことによって生ける望み、永遠の命の望みを私たちに与えられているとこのように語っているんですね。ペテロの手紙第1章23節、あなた方は新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちはこの神の言葉によって、そして神の言葉が人となって来られたイエス・キリスト様によって命が与えられている。この神の言葉を信じる信仰によって私たちは新しくされました。私たちが信じている聖書は単なる道徳ではないということですね。私たちもう一度確認しておく必要がありますね。これは命を与えるですね、言葉であり、そしてそれは聖霊様の働きによるんです。この御言葉によって働かれる聖霊様によって私たちは新しく作られます。でもそのことのためにイエス様の十字架の贖いがなされているということをですね、私たち覚えていなければなりません。ところでお話が少し変わりますが、イエス様が受けられたバプテスマがマタイの福音書3章に書かれているんです。バプテスマ、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからユダにお付きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるんですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。まあ、ここでですね、イエスさんバプテスマを受けられるとすぐにですね、天が開けて聖霊、神の御霊が鳩のように下ってこられた。そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、このように天から声がしたとあるわけですけども、ヨハネが与えていたバプテスマはどんなバプテスマでしたか。悔い改めのバプテスマです。罪を悔い改めるためのバプテスマです。イエス様がヨハネのところに来て、私はバプテスマを受けるとそのように言われたときに、ヨハネはあなたが私のところにおいでになるのですか。イエス様に悔い改めのバプテスマは必要ないからです。なのになぜイエス様はここに来られて、そして悔い改めのバプテスマを受けられたのか。これはですね、イエス様は私たちの贖いを成し遂げてくださるために深い意味があります。イエス様はヨハネが成していた罪の悔い改めのバプテスマを同じように受けることによって罪人の一人となってくださったんです。悔い改めの必要なものとしてそこにですね、バプテスマをお受けになられたんです。罪がない方でありながら同じようにバプテスマを受けて悔い改めをなされた。そしてそこからイエス様の宣教の技が、聖霊様が下って始まっていくわけですね。私たち罪人の一人となってですね、贖いの技を成してくださる。イエス様は私たちと同じになって十字架で死んでくださってよみがえられました。まあ、もうすぐですね、受難日が近づいていますね。来週の日曜日はシュロの日曜日です。まあ、これはイエス様がエルサレムに入城されたことを記念する日ですね。でそこから始まってその次に来るですね、金曜日、それがイエス様が十字架にかかれた日を記念するその時ですね。そしてその次の日曜日が復活祭ですね、イエス様のよみがえりを記念する日です。イエス様の受難、その時が近づいています。イエス様が十字架にかかるためにエルサレムに入っていかれた。そしてこの十字架という苦しみのバプテスマをイエス様は受けられた。これはイエス様だけが受けられたものですね。そして私たちの贖いをなしてくださった。ぜひこの時期ですね、このことを覚えて、 聖書を読んでいくことができればと思いますね。また主の前に祈ってまいりましょう。そこでですね、このバプテスマ、皆さんバプテスマとは一体どういう意味なんでしょう。日本語ではですね、これは洗礼という言葉が使われますね。このバプテスマという言葉の元になるギリシャ語、バプティゾーと言いますけども、このバプティゾーは浸すとか沈めるとか洗うとか、そういう意味を持っています。バプティゾー、この洗礼というふうにですね、訳された、日本語には訳されたことで洗うという意味が強くなっていますが、言語からは水の中に沈めて浸すという意味を持ちます。私たちクリスチャンにとってこのバプテスマには2つあります。1つは水のバプテスマ、そしてもう1つは聖霊のバプテスマです。この聖霊のバプテスマにおいて浸すという意味はさらに濃くなっていくんですね。聖霊に浸す、よくですね、聖霊に満たされるという言い方がされます。聖霊に満たされる、聖霊に満たされなさいと、そのように聖書に書いてありますけども、その時、まあ、私たちをですね、一つの入れ物だと考えてですね、神様がそこに水のようにですね、まあ、油のように、またブドウ酒のように聖霊様を注いでくださる、そしてそれがいっぱいになる。でも聖霊のバプテスマということにはもっと大きな意味があります。私たちは、私たちという器、入れ物をですね、何か大きなですね、池のような、もうたくさん水のある、また聖霊の油がいっぱいのところ、聖霊のブドウ酒で満ちたところ、そこにですね、ドボーンと放り込んでしまう。あなたという入れ物がですね、この神様の、聖霊様のその並々と溢れたところに放り込まれてですね、ドボーンと沈んでいく、これが聖霊のバプテスマですね。あなたの中に聖霊が入っていく、それにとどまらない、あなたの全体がドボーンと聖霊の中に満たされていく、神様の中に満たされていく、浸されていく、そこにそのままにしておいたら、それはちょうど漬物のようにですね、神様がどんどんどんどんそこに染み込んでこられる。私たちは聖霊様に浸される、漬けられる、このことでキリストの香りを放つものとなっていきます。コリント人の手紙第2章15節に、私たちは漬けられる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのですと書いてあります。キリストの香り、私たちはどのようにしてこのキリストの香りを放つようになるのか。キリストの中に浸される、それは洗礼という言葉が持つ洗うという大きな意味、それよりもっと違う意味を持ちます。皆さん、例えばですね、大根を考えてみてください。これをですね、きれいな水で洗ってですね、そして、それはぬか床でしょうか、塩漬けのもとでしょうか、浅漬けのもとでしょうか、そこにこう漬けます。いや、そのですね、漬ける前にですね、その汁を取ってこう大根にこすりつけます。でもそれでは、その中に味は染み込んでいきません。でもそうではなくて、その大根をですね、そのぬか床の中や、そのように用意されたものの中に漬け込んでしまう、掘り込んでしまう、そして時間が経っていくとですね、その中にですね、どんどんどんどんとですね、味が染み込んでいきますね。そして僕の方まで十分に使ってですね、美味しい漬物ができてくる。私たちは ただですね、イエス様に現れた、そのことで終わってはならないんですね。キリストの中につけ込まれていかなければならないんです。聖霊様の中に浸されていかなければならないんですね。そのことによって私たちはキリストの香りを放つものとなっていくんです。外側を洗っただけでは不十分です。そういう意味で私たちは十分に御言葉に、祈りに、賛美に、聖霊様に自分を浸していく必要があるんです。私たちが毎日聖書を読む、祈る、またデボーションの時を持つ、賛美をする、そのことにはこういう意味もありますね。そのようにして毎日毎日主に浸されていく。そのことによってキリストの香りを放ち、またキリストにしっかりと留まるものとさせていただきたいと思います。最初のところでヨハネはですね、人々の行いを責め、悔い改めを促しました。しかしもう一度考えてみます。人の心の中には、いやそんなことを言ってもそれはできない、そんなことをしたらこれまでのやり方が、暮らしができなくなってしまう、うまくいかない、生きていけなくなる、いろんな思いが湧いてきます。神様の言われることをしていこうとしたら、いやそんなことを言ってもと思うようなことがたくさんあります。聖書の言う通りなどできない、そのように私たちは考えてしまいます。では悔い改めとは何か。単に表面的にその行いを変えることではありません。人生の目的を変えてしまう、そういったことであるわけですね。自分の今の目的のためにはそれらは当然変えることができないかもしれない。でもあなたは何のために生きているのか。そして私たちの人生が変えられて新しくされる。でもそれは非常に困難なことです。そういう中でイエス様がなしてくださったのは何か。それは私たちが死んで新しくされるということなんです。新しく生まれるということなんです。洗礼は水に浸かって出てくるわけですが、そのことは水の中にジャボーっと浸かって死んで、そして新しく生まれてくるという、このことをも表していますね。もちろん罪を洗い清めるという意味も持ちます。さまざまな意味を洗礼は持つわけですが、その中に私たちが死んで蘇ったんだという意味を持ちます。私たちはキリストと共に死に、キリストと共に蘇りました。パウロは言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロは綺麗事でこう言っているのではありません。これこそがキリスト教信仰の原点だからです。十字架で私たちイエス様と一緒に死んだ、そして新しく生まれた、そこからですね、私たちは始まるわけですね。私たちは新しく生まれたものです。皆さん、私たちは今聖霊様によってこのキリストと共に生かされています。この方は私たちを死んで生き返らせてくださった方です。そしてこの新しい人生を歩ませてくださる方なんです。このことを覚えてですね、本当にこのことと共に歩ませていただきましょう。今しばらくですね、お祈りしてまいりましょう。またですね、いつもの祈りの方にもお祈りください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、あなたを褒めてございます。あなたの恵みと憐れみをありがとうございます。私たちではないイエス様がなしてくれてくださったその贖いの御業をありがとうございます。このことを信じる信仰によって、ただそのことによって私たちの命が与えられている、永遠の命が与えられていることはありません。どうぞこの命の中で人を言うという道にさせていただきます。 なかしまいお祈りください。アーメン。アーメン。
私があなたを選んだ、私が選んだのですね、主をあなたが選んでくださり、またに導いてくださったことをありがとうございます。
アーメン。
あなたを信じることができて、それで罰してしまうということができたことを感謝します。
アーメン。
自分の力ではありません。あなたからの一方からの恵みの上に、私はあなたの手でこのこと、このことができました。
アーメン。
ね、あなたは日々くらり、ね、この国にこの人にとなって、ね、そういうことに導かれて、ね、神様の、この自由座にかかって、そういうのに、今取れてくださったことを感謝しまして、
ね、
私たちはもう本当に、この世の奴隷ではありません、本当に改めまして、神のことになることができました。そのことを本当に感謝します。本当に主よ、あなたのこの今新しい命があることを感謝します。
アメン。
ね、聖霊様、私たちを本当に満たしてください。そして本当にあなたによって本当に御言葉をよって聖書を読み読むことができるようにさせてください。
アメン。
そして聖霊様に満たされ、新しく生まれ変わることができるようにさせてください。
アメン。
そしてキリストの代わりを話すことができるように助けてください。それに満たされ、そこに私たちは本当に満たされて流していくことができるように助けてください。私たちを見て、あなたをまだ信じている方々があなたを信じることができるように助けてください。イエス様のこの恵みに感謝いたします。イエス様のお名前によって。
アーメン。アーメン。感謝します。では司会者お願いします。